本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書26章の57節から68節になります。お手元にあります新改訳聖書第3版新約聖書の58ページになります。マタイの福音書26章の57節から68節です。司会者がお読みいたします。皆様お聞きください。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出て言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。それではこの箇所より罪人によるメシアへの審問という説教題で金牧師が御言葉を取り継ぎます。
祈ります。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。あなた様の聖書からまた学ぶようにと、私たちにこの機会を礼拝においてお与えくださりありがとうございます。どうかあなた様の言葉から私たちが本当に心を開いてよく学ぶこともでき、あなた様をさらに喜び愛し、また使えることができますよう整えてください。どうか私たちの心を御霊によってお導きくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、今日の、お兄さんたちへの聖書の箇所は、黙示録の4章11節です。481ページ、黙示録4章11節、主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。ここには世界は、私たちも含めて、神様が創造したことと、そのゆえに存在している、保っていてくださっているということが書かれています。みんなへのチャレンジで、有神論的な世界観と無神論的な世界観でちょっと難しい言葉で、しかしものすごく大事な区別っていうのを始めたのを覚えていると思いますけども、今日の御言葉はもうまさに世界は神様によって作られたのだという、その聖書的有神論的な立場の表明ですよね。で、私がですね、長らくずっとこう思っていることは、いわゆるノーベル賞ですね。ノーベル賞、 まあ、今年もその発表があったりしまして、文学とか物理学とか医学とか、平和とか社会ですね、そういう分野での貢献があった人に向けて、なんか称えるという、まあ、世界的に有名な賞です。毎年誰がそれに当たるのかという、そういうことがこう取り沙汰されますけども、まあ考えてみると、もういわゆるその知識とかその知恵とか、そう、それにまた一つの与えられた機会とか、まあ、そういういろいろあると思いますけども、そこにあるものっていうのは作られた、主にその科学の分野で言いますと、作られて世界について人がどれほどそれをよく理解して、あるいはその理解の中には、作られた世界についてそれが何であるかということが自分たちの知恵において分かるということを、もう本当に命をかけてやっていくわけですね。でそれを通して作り出すものがあったり、それが世界人類に貢献するという、そういうために、その功績を称える賞としてあるわけですね。ですから、もう、まあ、もちろんそれぞれの今の時代になりますとすごいですよね。まあまあ、自分の知恵の足らなさを置いておいてですけれども、大変な努力と能力が本当に秀でた人たちがさまざまにやった時に生まれる、その素晴らしいことが、発見があるわけですね。あるいは発見に基づいて何かが作り出されたということにおいて、人間が抱えているさまざまな問題を解消するというようなこともあるわけですね。医療関係についてびっくりするような、まあ、日本ですと iPS 細胞のこととかですね、そういうのが取り沙汰されます。で、私がいつも思うのは、そういうことについて心から尽力した人、本当に自分を捧げて、他者のための貢献というか、まあ、そういう目的のために研究していた人、何か成し遂げた人ということについて、その人たちが称えられるわけですけども、でもその人たちが分かったこととか、本当に発見していったことっていうのは、実はそこにすでにある世界の何かについてよく分かったっていうこと以上のことはないわけですね。そうするとですね、ものすごい小さい例で言いますと、大変素晴らしい、もう食べたことのない料理を食べたとしますとですね、その料理を素晴らしいと思うわけですけど、私たちが思う、これ誰が作ったんだというようなことに当然関心がいるわけですね。じゃあこの人のこの料理についてはもう本当に素晴らしいという、なんかいわゆる星がいっぱいついたりとか、そういうことになるわけでしょ。日常的に私たちはそういうことをしているのに、その発見をしたというその内容は、実は彼らがその作ったわけじゃないわけ、発見したわけですよね。ということは、それを作った人は他にいるわけでしょ、ですよね。でそれは何かって、今日の有神論的な世界観でいうと、それは神様がお作りになった世界の素晴らしさについて、人は自分の知恵を使ってやっとある部分が分かったということがすごいというふうに称えているわけですよね。でも本当にいろんなことがよく分かった人、まあノーベル賞を受賞した多くの人たちも、クリスチャンの人もいると思いますから、自分の中では有神論的にそれに取り扱っている人もいますけれども、でもそこで私が言いたいのは、人間が知恵がつくて一部が分かった時に、その人の功績を称えるんですけども、それが分かった人が思うべきことは、これを作った方がいるってことはすごいぞという、神を称えるというところに本当は行かないといけないですね。である時、私が神学校の先生がこの人間のその科学的な進歩っていうものについて話している時に、こんな風に言ってました。で、私はその意見に反対なんですけども、人間は自分の知恵で神様を知らないで世界のことをいろいろ発見していって、 それでこう科学が進んでいくっていうのは、言ってみれば山を登っていくようなものなんだと。で、山を登り切ったところにそこに見えるのは神様なんだっていうふうに言い方をしてたんですが、私はそうはならないっていうのが聖書の理解だと思います。人間は自分の知恵を使うっていうことにおいて世界を発見していくっていうことがどんどんどん深まるの、これは事実でしょうね。持っているものをどんどんどんどん成長させて分かっていくもの増えるっていうのは分かります。でもだからといってそれで本当に私が願っているような、それを通してその神様を発見するっていうことには科学全体としてはならないと思います。個人としてはあると思います。ある可能性があります。それほど人間にはその神様はいないっていう前提の中で生きるっていうことを同時にしてるんだっていうことをパウロが教えています。今日はもう一つ聖書を開きます。ローマ人への手紙の1章の、20節をお読みします。ローマ人への手紙の1章の20節290ページ。まあ、ここでは人間の罪の問題を語る時の一つのことを取り上げて、パウロは言っています。ローマ人への手紙の1章の20節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められているのであって、彼らに弁解の余地はないのですって書いてあります。で、パウロの言い方でいきますと、まあ、世界っていうのも神様が作ったものとして、作られたもの自体が私は神様に作られたんです、神様ってすごいでしょっていうふうに言ってるっていうわけですよ。なのに人間はそれが全然聞こえない、罪人は全然それに聞こえないで、そういう神様の作られたものに囲まれていながら、そして非動物がそのように神様を讃えているのに、罪人はそれが全然わからない。本当は知ってるんですよ、一番深いところで神様に作られた。でもそれが聞こえないままずっと自分の知恵だけを信頼して、これは何だあれだって、そういうのでやっていって分かったということをだけを信用している。で、それはここで言うと、神様はそれは裁かれます。作られた世界が神様について証ししているのに、それが本当に拒否しながら神様はいないとして様々に考えていくということについて、それは罪であるという裁きの対象になるというふうに書いてあるんですね。ですから私が本当に望むのは、クリスチャンの人がノーベル賞を受けてですね、いや私は研究してこんなことを作られた世界、こんな素晴らしいというのがよく分かりました、でもこれを作られた神様こそが本当にすごいんだということを私は研究から分かりましたというような、そういうこう報告をしてくれることを、まあ、心から望むわけですね。そうしますと、まあ、それこそ有神論、聖書的有神論的な世界観に基づいた研究者の精神ということになりますし、研究の動機と結果というものに神様が豊かに関わっているということを発見していくことになりますね。で、今そういうノーベル賞で言いましたが、我々の全てがこれなんですね。神様がいらっしゃることとして自分が関わる全てのことに理解を持とう、そういう気持ちで自分の置かれている仕事のこととか、あるいは家庭でのこととか、あるいはさまざまな学校でのこととか、学んでいる内容とか、有神論的にっていうのは、その神様との関係でそれらをどう考えていくかっていうことを持たないといけない。ノーベル賞の話がだいぶずれましたけど、最後は自分たちで、私たちも神様に基づいて全てのことを理解するっていう視点がやっぱり大事なんだ、それはクリスチャンが求められていることだということを覚えていただきたいと思います。はい、それでは大人の説教の方に移ります。はい、イエス様の十字架への道が捉えられることによって始まっていったっていうことをこう見ています。で、今日は57節からの部分を学んでまいります。 イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。福音書記者たちがさまざまに、この審問について、書いていますけれども、今日は、カヤパのところ大祭司カヤパのところとありますが、カヤパの宗頭でアンナスという大祭以前の大祭司がいて、まずはそこに連れて行かれて、でとりあえず集まるという時間のためにそうあったようですけど、ある程度の人が集まる必要があったということです。この大祭司が議長になっている、サンヘドリンという宗教的社会的な、一番最高の法院ですよね。そこに会議をここで持ってイエス様の取り扱いをするということですが、緊急に呼び集まれてもその一気に人は集まらないですね。で、一番最初アンナスというところで、大祭司アンナスのところでイエス様の取り沙汰をどうであるかというのを少ししている間に人が集まり出す。そしてある程度の塊になった時に、この今日マタイが書いているカヤパのところに送られて、いわゆる審問が始まるというのが、時間的な動きのようです。で、サンヘドリンというのは、一番大きなもので71名 の、 あの議員がいて、でそれの3分の1が集まらない と、成立しないという、そういうことであるようです。ですから、ある程度人が集まるまでは予備審理のようなものをしているということになります。ですから最初イエス様がカヤパ その自宅のところに連れて行かれて、そして、審問を受けるわけですが、本来でしたら神殿の方にあるその会議をする場所があるらしいんですけれども、まずはカヤパのところに連れて行かれて、予備審理のようなものが始まったというのが今起こっていることだと思います。でまたこのサンヘドリについていろいろルールについて後の資料から分かることといたしましては、夜の審議はその審議決議は禁じられているというのが原則で、そして特に死刑を伴う判断は1日で下してはならないという原則が、イエス様の後の時代ですけども、その、サンヘドリンのルールとしてあるというのが分かります。ですから、イエス様のこの時代にそれが完全に適用されるかどうか分かりませんが、一応それが支配している様子が見えますので、夜今ここ始まっていますけれども、本当は良くない、緊急事態だからという様子で始まって、しかしこれから今目指そうとしているのはイエス様を死刑にしようということですから、その決議っていうのはこの夜に決めてできるんじゃなくて、1日じゃなくて日をまたがないとダメですから、また朝方までということになる、翌日になる。しかもその時には集まり出している人数が十分に決議をする人数に増えてという、そういう意味での時間が必要だ、そんな背景があります。ですから今起こっている夜の審議というものはおそらく緊急事態の中で始まっているものであろうということです。で、そういうところでサンヘドリンのことが書かれたわけですけれども、マタイはこの時にペテロのことも次に少し入れています。58節では、しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座ったとあります。これもヨハネの福音書の中の記事を読みますと、ヨハネの福音、イエス様の弟子でヨハネの福音を書いたヨハネはこの大祭司 の、知り合いだったそうですね。ですからちょっと顔が利くので、彼自身は先に入っていくんですけども、ペテロも外に待っているので、彼はその口を聞いてあげて、 そしてペテロが中に入れるようにしてあげたというふうに書いてあります。ですからペテロがなぜ中に入れてるかっていうのは、まあ、ヨハネの口利きがあって、そして入っていったということがわかります。でさてペテロですけれども、思い出しますね、イエス様が決して彼をこう癒しめるために言ったわけじゃないんですけれども、まあ、羊が打たれてイエス様を置いていく、裏切っていくっていう、そういうことが起こるんだということですね。それに対して弟子、特にペテロは、いやそんなこと決してありません、私たち命を通してでもあなたに従っていきますという、まあ、いわゆる啖呵を切ったわけですね。でもそれは真実の彼の思いだったと思うんです。ところがゲッセマネの時で彼は弟子たちは戦いするつもりは本当あったんですけれども、実際始まるとやっぱ恐ろしさのためか彼らはイエス様を残して逃げていってしまうということがあって、羊が散らされるということが事実となった。まあ、実際ペテロもあのように言っておきながら自分を結局逃げちゃったということは、まあ、大きなショックとして残るわけですね。しかしながらそれだけの点でいるのではなくて、もうマタイが本当に微妙な変化っていうのをよく書いてくれてたように、そのイエス様が十字架にかかって死ぬことと、そしてそこにあってそれを経て神の国が来るんだということも、まあ、彼はもう実感的にどれほどであったか別にして、でもそれをだんだん納得していくっていうプロセスはもう立ってたわけですね。ですから自分が裏切ったってものすごく大きな信仰的心情的な痛みや苦しみを持ってるわけですし、大変なんですけども、イエス様のそのおっしゃってたことがこれから起こっていくとすると、これからイエス様どうなるんだろうという、それをはっきりしていくという、そっちの思いとこう合わさった様子っていうのはおそらく彼の中にあってですね、逃げたにもかかわらずもう一度そのイエス様の裁判の場所に、自分、まあ言ってみれば敵ですよね、イエス様の弟子とすれば大変危険なところにペテロはこのようにして入っていくということを選んでいるという中には、そういう信仰的な痛み後悔のものを抱えつつも、イエス様がこれからどうなるのか、しかもイエス様のおっしゃってたその神の国がこれを経て来る、まあ、復活まで彼がどこまで理解できてたか分かりませんが、でもその一連のことは本当にどういうふうにこう顛末がなっていくのかっていうのを彼は見届けるべきだっていう、そういうような思いも合わさっていたのではないかっていうふうに、まあ、想像できるわけですね。あくまでも想像でしかないんですが、ここまで、マタイが言っていることに従ってみれば、そして、イエス様を捨てたにもかかわらずまたこの場に来ているペテロということを考えますと、まあそのあたりのところまでは彼の中に起こったこととして、まあ、確かにできていくのではないかと思います。で、まあ、確認しておく必要があるのは、ペテロ自身はイエス様をこう捨てたわけじゃないんですね。信仰的にイエス様をもう信じませんってしたわけじゃなくて、イエス様との訓練を受けた3年の時期の間にイエス様をメシアであると告白ができて、イエス様を愛するということにおいて命がけでという気持ちも表明できるほどの思いがありますので、彼が信仰を捨ててイエス様から離れたんじゃなくて、そこを離れたけれどもイエス様を信じているし、イエス様を愛しているという思いの中でこれが起こっているということがあります。まあ、もう一つはその聖霊の取り扱いから考えると、今ペテロが通っているというのはペテロ自身の、そして本来の信仰が明らかにされていくためには、まず自分の心情からこうイエス様を守るぞとか絶対捨てないぞという持ってた、そういう意味での自分のなんて力に基づいた告白と信仰というものは脆いというのは彼は経験したわけですね。あれだけの熱意と決心があったのに、いざとなったら逃げちゃったっていう、そこは大きいですよね。しかしイエス様がそのルカによりますと、 そのイエス様を三度否定するって、まあ、この後起こることですけど、あのそれが本当に起こるということについてイエス様はこう、その起こることを指摘したんであってペテロの問題を指摘したわけじゃないわけですね。でもイエス様はあなたが信仰を失わないようにあなたのために祈るということをこうおっしゃった。ですから一度ペテロとしては自分の持っている人間のその信条に基づいた信仰というものが潰されるという経験をして、今度イエス様がそこに取りなしの祈りということをされて彼の本来のあるべき信仰が御霊を通して本当に上げられてくるという、その教会の、 あのペテロの中にこう生まれたその御霊によって生まれる支えられる導かれる信仰というものがペテロの中にまず経験として起こるというのが今起こっているわけですね。ですから今彼は最中です。あの自分の中 の、 あの人間的信仰の失敗について彼を自覚しながら、これからもっとイエス様を三度否定するということをこれから経験していくわけですね。ですからその御霊によって信仰を告白するというところに引き上げられていくためのプロセスを今ここで彼はあの歩んでいるという様子であるというのを見ておくことも非常に重要な視点だと思います。ペテロについての言及がまずマタイが入れたというのはこの時の彼の心情を私たちが思いやるということを求めたのではないかと思います。戻りましてイエス様のその裁判審問についてになりますが、59節で、さて祭司たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える議事を求めていた。祭司と全議会、これはもうサンヘドリンがそのいわゆるこう数字的に成り立つという数字になって議会としてイエス様の審問をするというところになって、で彼らが求めた、本来でしたらもう裁判である以上は今嫌疑をかけられている罪の問題についてその事実を確認しながらそれを法に基づいて正しく裁くというのは旧約の律法に基づいて求められているその審問ですよね。ところがもうこの場合はそういうその真実に基づいて、罪の問題を判断するという役割ではなく、もうすでにイエス様を捕らえる時から彼らはイエスを死刑にするというその目的のためにこの機会を道具として用いてますので、彼らのすることはまずイエス様を訴えるための死刑にするための訴えを本当に多く求めたということを、何でもいいということですね。多くてもいいし、とにかく内容的に死に当たるものを証言するものを探しているわけです。それが真実かどうかっていうのは彼らの関心の大きいもので全然ないわけですね。そのように前提があり、イエス・キリストをイエスを処刑するというその目的を持ってのものでありますから、当然そういう偽証するものを多く集めていくということをこうしています。で、そのために、やったんですけど、偽証者が たくさん出てきたが証拠はつかめなかったとあります。いっぱいあるわけですから、そのこれを罪に定めるということは、もちろん嘘ですからいくらでもできるわけですけども、それを死刑にするというために十分なものは出てこないということで、彼らは苦労している様子があるわけですね。でマタイはしかし最後に2人の者が進み出てというふうに言葉を60節で出しています。これは旧約聖書の中にも、新約でも踏襲されていきますけれども、2人以上の証人が一致するものとして出なければその訴えを受け入れないというのがあります。民数記の35章の30節31節にこのようにあります。民数記35、30、31、もし誰かが人を殺したなら 証人の証言によってその殺人者を殺さなければならない。しかしただ一人の証人の証言だけでは死刑にするには、十分ではない。あなた方は死刑にあたる悪を行った殺人者の命のために贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず殺さなければならない。まあ、殺人のことにつきまして逃れの地に入るという、そこのところで書かれた部分に書かれたものですが、2人の証人が絶対いるんだというその取り扱いについて言われたもの、まあ、それを今一応サンヘドリもそのルールについて従おうとして、2人の証人でしかもイエス・キリスト、イエスを十字架にかける十分な証言というものをこう探していたということですね。31節でその2人の証言というのを一致するものとして出たのが、この2人が出てきてそれを言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いましたという証言をこう2人したということです。で、まあ、これに近い内容が、ヨハネの福音書の中2章の19節で、出てきます。皆さんもちょっと覚えているか分かりませんが、そこではヨハネ2の19ではイエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようというふうにこうおっしゃってます。で、まあ、ヨハネはこのイエス様のおっしゃった意味についてはこれはご自身の神殿のことではなくてご自身の復活体のことをこう言われたんだとコメントしていますが、当然これを聞いているユダヤ人はそんなことわからないわけですよね。ですから彼らはイエス様が壊すと言ったんでいて、もし壊したら私は3日で建てるって言ってるんですけども、彼らの頭の中には私は神の神殿を壊してそれを3日で、3日のうちに建て直せると言ったっていうふうに、まあ、変わっていくわけですね。まあ、彼らが不十分なイエス様のお言葉の理解があることをもう頭に入れればこういう証言となって出てくるということも、まあ、分からなくはないですね。で、まあ、それが偽りであるか本当であるかもうその会議をしているサンヘドリンは全然関係ないですか。これでイエス様を死刑に訴えること内容が出たというのが、まあ、彼らの理解ですね。62節でそれで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですかというふうにこう言います。ここだけではないんですけれども、イエス様はこのように自分について不利な証言がこうあってもお答えにならないという態度をこの後も取られるわけです。ですから、ここに至ってサンヘドリンとしては通常の裁判の様子が進められないんですね。偽証であったにしろ、そのイエス様はこういう罪を犯しましたということに対して弁明をするっていうのがこう許されていきますし、まあ訴えられた者ももう命がけですから、死刑の問題にかかっている人一生懸命こう弁明しようとするわけですよね。ところがそれを一切しないものですから、サンヘドリンとしてもそれがプロセスが進まないっていう困難が見えるわけですね。何か言いなさいっていう、自分で弁護しなさいってこういうわけですけども、もし言ったらそれを引き受けてまた訴える内容を明らかにしていくっていうことは彼らは狙ってるわけですけども、イエス様は何も言わないので持ってきようがないっていう、そういう様子がこう見えるわけですね。でもちろんイエス様は偽りの証言をされてもそれに答える必要はないという、そういうふうに思ってたという理解も可能ですけども、むしろイエス様のこのことについては御言葉の成就として言われていることをこう念頭に置かれて答えないということがあります。まあ、イザヤ書の53章の、まあ、7節の言葉が、まあ、キーであると思いますね。彼は痛めつけられ、彼は苦しんだが口を開かない、お振り場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。これがイエス様が御言葉の成就としてこの 不本意で、申し訳不法な裁判を通して自分が死刑になる道であったとしても、それは受け入れていくんだというのを、まあ、ゲッセマネの祈りの中でも心を定めておられますので、弁護をする必要はない、御言葉成就のために口を閉ざしたまま、引かれるところに行って十字架にかかる。これは御言葉の成就、メシアとしての技の成就として、それをされるんだという決意があるからこうされていることですね。イエス様がお答えにならないので今度はカヤパが求めることになります。63節で、しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのですか。どうかその答えを言いなさいということを求めます。生ける神によってあなたに命じるというこの表現というのは、最も強いユダヤ人に対する真実を述べるための求める言葉ですね。そもそもカヤパのこの言い方っていうのはちょっと変ではあるんですけれども、こんなこと急に聞くことはないんですが、あまりにもイエス様がこう返事をされないということと、で、サンヘドリンとしてはイエス様がこうご自分をメシアとしておられるかということですね。でそれは実際巷においてはイエス様は誰であるか、イエス様ご自身もペテロの信仰告白、弟子たちの信仰告白の時に、皆は私のことを何と言ってるかというふうに言って、そのことを聞かれましたですね。でそれはあるものはエリアだと呼び、あるものは預言者だって言っているということを言うけど、じゃああなた方は何と私のことを言いますかっていうので、生ける神の子キリストですって告白を、メシアの告白をしたっていうのを、幸いであるとこうしてくださったわけですね。ですから世の中ではメシアなのかエリアなのか、あの来るはずの預言者なのかとか、こういろいろ、あるいは復活したバプテスマのヨハネなのか、こう取り沙汰されているということについて、聖書を読む限りはイエス様が公にご自分がメシアであるという、そういう言い方はされてないんですね。例えばバプテスマのヨハネもイエス様の活動を見たときに、ご自分がイエス様こそメシアであるというところでこう神に使わされて、その前の働きをこうしてたわけですけど、彼も捕らえられてイエス様の活動を見たときに、彼は分からなくなっていく瞬間があるわけですね。そしてその自分の弟子をイエス様のところに送って、待つべき方はあなたですかというふうに聞かれたら、はいそうですって答えないで、イエス様はイエス様がしていることを伝えなさい、足苗がその歩くようになり、お尻が喋らない人も喋れるようになるということをこう言って、私につまずかないものは幸いであるというふうにこうおっしゃったのを答えですから、私はメシアだと言わないんですけども、メシアが行うイザヤ書35章のその癒しの技をメシアが成しながら、証しをして立ってメシアとしての働きをするということについて、私がしているのはこうだと伝え、それをヨハネにこう伝えるということで十分だとこうされているわけです。ですからご自分から私がメシアでというのは明確にその言葉として、もちろん福音のメッセージの中にあること教えがあることは事実ですけども、その明確にメシアですという、そういう積極的表現はされていないんですね。ですから今サンヘドリンもイエス様がメシアであるというご自分のことを言ってるかどうかということについて、ここではっきりさせようというので、最後カヤパは生ける神の何を言ってってもう絶対答えないといけない言い方でこう迫って、大祭司がそしてイエス様に答えを、あなたはメシアなのか答えろということをこう言っているというのが、ここで焦点が合わされていることですね。でここでちょっと前の証言、偽りの証言が神殿を壊して3日で、建てるということをこう言っているということ、そういう訴えとしてあるということと、カヤパがここで神の子メシアであるかということを答えろというのに、なんかギャップが見えますけども、実はこれはゼカリア書の3章の12節13節のメシアの働きについて彼が知っているので語っている言い方なんですね。 ゼカリア書6章の12、13には次のようにあります。聞いていただいても結構ですけど、ページとしては1552ページになります。ゼカリア6章の12、13、彼にこう言え、万軍の主はこうおせられる。見よ、一人の人がいる。その名は若枝だ。彼のいるところから目を出して主の神殿を建て直す。彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間に平和の一致があるというふうにあります。ですからこれ、王として治めるものと、そして傍らに祭司がいて、二人の間に平和の一致がある、王である祭司であるイエスの姿、メシアの姿が、このメシアである方が来られて神殿を建て直すということが、こうゼカリア書の中でこう予言されていますので、神殿を建て直すとおっしゃったイエス様は訴えをしているのは、だからじゃああなたは神殿を建て直すメシアなのかという言い方で、あなた神のかどうか、神の名においてあなたは答える必要がある、答えなさいという求めをしているということになります。さて、事態としてはこういうことですが、イエス様にですね、本当のメシアであるイエス様に、今彼らができる最大の表現で、生ける神の名によってあなたがメシアかどうかを語れってこう言ってるわけですね。で、彼らはメシアと言わせたいわけですね。そのことによって、メシアだということが死に値するものだということの方向で話をさせたいわけですね。ですから本当でしたら、神様を真実にメシを待ち望むものであったならでしたね。だしたら、そのあなたがどうか、メシアかどうかを答えなさいという気持ちは、それ本当にメシアであるということをこう知りたくて答えるわけですね。でも今の彼らがあなたがメシアというかどうかを待っているというのは、メシアといったらあなたを十字架にかけて殺すという、そのことをするために、本当のメシアにあなたはメシアかと聞いているという、この大変なこの罪の姿の様子がここにあるということを、私はここで止めて確認したいと思うわけですね。本当に神様の民としてのお取り扱いをアブラハム以降こう受けてきたイスラエルの民が、信仰の中でも神様を憐れんでくださって、もう一度国を建て、またメシアの来られること、メシアにあって国が再興されるという約束をこう与えているにもかかわらず、本当のメシアが来た時には、そのメシアにあなたはメシアかと聞いて、メシアだと言ったらそれを通して滅ぼそうとするという、そういう神の民の行き着いた不信仰の姿、この重さというものを本当に覚えたいと思います。で、私たちの中にも実はそういうイエス様を本当に受け入れるという真実の中に、以前はそういうイエス様を否定する、私も信仰などとはとかですね、弱いものをするものだとか、そういう一切必要ないという、そんな気持ちがありましたけども、今真実にイエス様を知るということの幸いにおいて、いただいている恵みを思いますと、この時に真実にイエス・キリストかどうか、キリストであるかを聞きながら裏切ることをしようとしているという、この罪の深さですね、そういうものが本当に人間の中にも起こってしまうという現実があることを見たいと思います。また私たちもこの結局真実のメシアを、メシアかどうかを判断するのは、イエス様がなされたことが御言葉にあってメシアであることを証言していることを、ちゃんと私たちが信仰によって見届けるかどうか、ヨハネにイエス様がお答えになったことですよね。私たちは御言葉を通してイエス様について、それが真実の神であるということを確信する、そのことが私たちに許されている唯一のことであって、もう一度私たちは御言葉を通してイエス様がメシアであることを本当に確かなものにしていくということがある必要があると思います。我々の信仰の中にはイエス様が 本当に救い主であるかについて揺らぐっていう瞬間がさまざまにあるとすれば、私たちの確かめ方はそれを御言葉を通してイエス様が確かにメシアであるということを、こう救い主であるということを確信していく道以外にはないということを、このことからもう一度覚えたいと思います。我々のうちにある罪の姿の深さはこのような形で表されておりますし、メシアを正しく理解するには御言葉を通しイエスがキリストであることを確信していく以外にはない。私たち御霊に委ねて御言葉からさらにイエス・キリストが真実のメシアである方としてあることを確信していくことをいたしましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。罪人の音の言葉が神の名にかけてメシアであることをイエス様に告白させることで、イエス様を殺そうとするという罪の姿の深さをもう一度覚えます。私たちにある罪の様子もそこに発展する弱さがある者たちです。どうか憐れんでください。私たちはイエス様を御言葉を通して真実の唯一の私たちの救い主であることを告白し確信していくことができますように、私たちを憐れんで導いてください。イエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。